遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅で行けるがごとくさまざまな話をしようという番組です。いやー、気温がガッチャガッチャっすね。9月で1回涼しくなったと思ったらめーちゃんこ暑いっす。この収録日めーちゃんこ暑いっす。前日までね、すっごい涼しかったなと思ったんですけど、したらね、このいきなり暑くなってね、本当に体調がぐちゃぐちゃになりそうだなっていう感じなんですけど、そうですね、記事というか雑誌かなんかで読んだんですけど、やっぱりこういう季節って体が疲れやすくなっちゃうらしいので、やはりね、運動するなり、食を改善するなりとかして、食改善っていうか、そういう感じのちょっと元気がつくような食事なんかをして、そういった季節は乗り切れるといいんじゃないかなと思います。なんかもう本当に涼しくなったり暑くなったりが多分この最初の秋の最初というかは起こりえそうというか、天気予報とか見てるとね、そんな感じがするので、ぜひぜひ皆さんその辺は気をつけて、この秋をお過ごしいただければなと。落ち着いてきたらね、涼しさが落ち着いてきたらそれはそれでいいんですけど、それまではね、ちょっと暑くなったり涼しくなったりっていうのが本当にぐちゃぐちゃしそうなんで、そこだけは気をつけていきたいなと僕も思いますね。これも何回も言ってることなんですけど、僕は気温差でアレルギーがあるってお医者さんに言われて、でも春なのかな、秋になったことは多分ないから、寒いところから暑いところに行くとだとは思うんですけど、ただまあこれでね、今でも結構ぐちゃぐちゃになってるわけなんで、それがまた発症してもおかしくないのかなと思いますんで、まあそうですね、やっぱその日その日でニュースとか見て、ニュースっていうか天気予報見て、気温見て、服とかね選んでいければなと思います。まだまだ長袖は着なくても良さそうかなって感じですね。10月になって衣替えしてもう、まあそれはその時にならないと分かんないですけども、もしかしたら半袖を着てるかもしれないというのはあるのかなと思います。まあ関係ないですけどね、あんまり長袖だろうが半袖だろうがあんまり関係はないんですけどもね。まあ衣替えはね、衣替えというイベントがありますので、まあそれが過ぎたらね、ちゃんと僕の中ではというか、タンスの方はね、ちゃんと衣替えはしていこうと思うんですけど、それでも若干多分半袖残していくのかなっていう感じではありますね。やっぱり10月でも暑い日はあると思いますんで、その辺は考えていこうかなと思っております。それと全く別の話でですね、ついにね、ワクチンの2回目を僕打ちまして、でその時の話でもちょっとオープニングでするんですけど、何にもなかったすごい、いや1回目の時でさえやっぱりそのちょっと頭痛がするっていう程度で済んだっていう話はしたと思うんですけど、2回目はもっとなかったですね。もうその日のうちは本当に何にもなくて、で次の日に、だから24時間後かな、打ってちょうどにやっとちょっと頭が痛くなったかなぐらい、それも多分前回より、なんだろう、別に気にするほどでもないようなぐらいの、頭痛だったんで、まあバイト中だったんですけど、でもなんか特にそんな熱が出るとかっていうのは本当になかったんで、逆にお母さんに心配されました。なんか僕の家族はですね、大体みんな副反応がどこでも起きてないっていう、お父さんもお母さんも、あと2回打ったのは妹と僕だけなんですけど、弟はまだちょっと2回目打ってなくて、でもやっぱ1回目打った時でも、副反応特にないっていうことだったんで、特にその大それた、やつはなかった、副反応はなかったっていうことなんで、逆にもうなんか本当にちゃんと抵抗がついてるのかってことで、怪しがってましたねなんですけど、まあやっぱそれって本当に個人差がねありますんで、まずはね、やっぱり1回打ってみて、そこでアレルギー反応が出るか出ないかで、2回目の打つのっていうのは皆さん判断していただきたいなと思います。まあ気温のね面もありますんで、体調管理本当にね、ワクチンの方も含め、そして、コロナの、ワクチンとあと気温の方も含め、体調管理はこの秋はちょっとしっかりしていかなきゃなと。なんかそうじゃないと、ネット記事で見たんですけど、インフルが大流行しそうみたいなところ、あんまり詳しく見てないんですけど、見出しだけ見てなんかそんな感じの記事があったんで、そんななんかもね気をつけていければなと思います。 ということでラジオの方を始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。プレインズトーカーズ。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。さあ妖怪の紹介にいつも通り行きたいんですが、今回はですね、妖怪ではなく、まあでも妖怪作品とかではまあたまに出てくる、どちらかというと怪、まあ怪奇現象の方を、ご紹介したいかなと思います。今回紹介するのは迷いがという、まあ本当に怪奇現象なんですけども、東北や関東なんかに伝わる、伝承ですね。で迷いがはですね、カタカナで、まあ、迷いひがと書いたりとか、あとまあ普通に漢字でね、迷いに家で、迷いがと書いたりもする、まあ、記述はそんな感じですね。どんなものかっていうと、訪れた者には富をもたらすとされている山中山の中の幻の家と言われています。で訪れたら家から物品を持ち出して、何か一つ物品を持ち出していいんですよ。それがまあ富をもたらすの部分なんですけど、ただよく丸出していくと、まあ、授かれないと。でさらに言うと、一回訪れるともうその人は二度と、その迷いがに出会うことができない、入れないとかじゃなくて、まず見つけることができなくなってしまうっていう、幻の家の話ですね。で、まあ、その門をくぐると庭にはね、花がもうバーって咲き乱れていて、で多くの家畜もいるんですよ。牛とか豚とか鶏とかもうすっごい多くいて、で中に入ると、さらに家の中に入ると火が、いろりに火がついていて、で食器とか家具とかっていうのも一式全部揃ってるんですけど、探せど探せど人はいないと。生活感はあるのに。で、そうですね、一回出てしまうともう二度と出会えないというのがこの迷いがとなっております。で伝承としてはまあ有名なのが2つあって、2つっていうか、まあそれ同じその書物の中で2章続けて話があるんですけど、まず1つ目の話、前半の話では、その無欲な女性が訪れた際、何も持ち帰らずに、まあその迷いが出会って、で何も持ち帰らずに帰るんですね。ただそしたらその山からつながる川から、お茶碗が流れてきて、でそのお茶碗使ってそのお米を測ってたんですよ。でそのお金測って、米を炊いたところ、なんとね米が減らなくなるというなんか怪奇現象が起きまして、でそれによって、まあ、どんどんどんどんね、米の分で稼いでいって、栄えて金持ちになったというお話。まあ本当に無欲な女性がね、そこから持ち帰らずに、ただ、その迷いががそれでも贈り物をしてきてくれて、でそれで富をもたらしてくれたという話があったりだとか、まあもう一つの話はですね、とある男がその迷いが訪れるけど、まあ、人がいないっていうことで怖くなって、まあ、別の村に行ったんですね。でその村ではその迷いがの話が伝承があったんで、村の人たちと一緒に行ったところ、まあもう本当に一回入ってしまったんで、その男は出会うことはできなかったと。でプラスその一緒についてきた村の人たちもすごいよく丸出しで、迷いがだ迷いがだっつって行っちゃったんで、何も見つけられず、そして何も得られなかったと。本当にその欲丸出しでいくと、富が授かれなくなってしまうという幻の家の伝承があるんですね。なんで、まあもしね、あ、しかもこれ、なんだろう、ちゃんとそのモデルになったじゃないですけど、それに近しい地名というか、というのが、岩手県にありますので、そのいった面も調べてみるとまた面白いかもしれません。もし出会えたらね、欲は出さずに、ただ、物品は1個は持ち出していいというルールがありますので、持ち出して、そしてぜひとも富を授かってみてください。ちごって、まあ次回のもう特に今のところは決めていないので、なんかね適当に探してこようかなと思っております。じゃあなんでねこうやって今回妖怪じゃないものを紹介したのかと言いますと、このコーナーにつながるわけです。コーナーはこちら、映画の話。そんな迷いがをテーマにしたですね、映画が最近公開されまして、ではまあちらっとね前回言ったんですけども、岬の迷いがという、作品がありまして、それを見に行ってきたので、そちらの紹介をねしようと思います。これもともとはですね、2015年に小説がありまして、柏葉幸子さんの書いた小説が元になっていて、で、まあ、2015年ということでね、そのちょっと前にはかの 3.11 があったと。 まあ、ちょっとそのからちょっと前ですけどもね。でそんなその 3.11 のその被災の後をモチーフにしてるんですよ。その被災地の復興を目指して、そんな思いを込めて、その 3.11 の後直後ぐらいをモチーフにした作品となっております。でしかもですね、本当にその岩手県のに在住している方が書いたということで、柏幸子さんってその岩手県在住なんですけど、その岩手県沿岸部にある狐崎っていうところをモチーフにして、まあ、しかもそのちゃんと狐崎という地名も作品の中で使って、物語が紡がれていくという形になっております。で、小説版とはちょっと調べてみたところ、部分部分とかあとキャラクターの名前とかがもうすでに違うらしいんですよ。なんで映画基準で今回は行かせていただきたいなと思います。まずですね、どんな感じかと言いますと、主人公はこっちでいいかな、ゆいちゃんと、ゆいちゃんと、まあその被災後ということで、ゆいちゃんが、避難施設というか体育館みたいなところに行くわけですよ。そこでひよりちゃんっていう小学2年生の女の子に出会って、でそのひよりちゃんっていうのが喋れないんですね、ちょっととあることがあって。でそんな2人が、キワさんというおばあさんに、拾われてじゃないですけども、ついてこないかと言われ、その岬にある、岬ってまあその海沿いにある崖ですね、崖の上ですね、にある古民家に、連れて来られるわけですよ。その家っていうのがやっぱりその、俗に迷いかと言われるもので、それはもちろん知らされずに、ついていくわけなんですけど、その家でね不思議なことが起こったりなんだりしたりして、でしかもその土地の伝承とかも、キワさんから聞けたりして、でそれを聞いたり、あと不思議っとっていう、これがですね妖怪ですね完全に、この作品では不思議っとと言われるんですけど、そんな不思議っととも出会い、2人はどう考え、そしてどう行動していくのかというのを見るのが、見れるのストーリーとなっております。でやっぱりそのひよりちゃんもね喋れないってことなんですけど、ゆいちゃんもゆいちゃんちょっと闇を抱えていて、暗い過去があって、それでその岩手県の方まで来て、そしたらその震災に遭っちゃって、で避難施設にいたところ、その3人が出会うというところから始まっていくので、まずそのやっぱり2人がそれぞれ自分の過去をどう乗り越えるのかっていうところが注目ポイントの一つだったりしますね。いやーこれねー本当そのこの2人の過去の越え方のところめちゃくちゃ熱かったなって思いましたね。僕どっちかっていうとひよりちゃんの方がすごい良かったなって思ったんですけど、マジで応援したくなった、心の中ではもうめちゃくちゃ応援してたっていうぐらい、その本当に2人のね乗り越え方もすごいので、そこはちょっとね注目ポイントの一つかなと思います。で個性豊かな不思議っとですよ、妖怪がですね、メインとして出てくるのはですね、ちょっといとある一種類、めちゃくちゃ有名なねとある一種類だけなんですけど、その後もね、ちょいちょいと、他の不思議っとたち妖怪たちも出てきますので、どんな妖怪がいるのか、どんな不思議っとたちがいるのかっていうのはやはり注目ところかなと思います。結構やっぱ有名なところもいれば、あとそうなんだろうな、その妖怪たちもいれば、あとお地蔵さん普通に道端にいるじゃないですか、あれなんかも喋ってきますなんならっていうところもあるので、どこのねお地蔵さんが喋ってきてるのかっていうところなんかも、注目どころかなと。なんならですね、どうなんだろう、あれ僕の記憶違いじゃなければ、その中に出てきた一体多分僕知ってるんですよねなぜなら僕らのその僕のというかお母さんの実家の近くにそのお地蔵様がいるからだと思う、多分そうなんじゃないかなって思うんですけど、違う地域のだったらちょっと申し訳ないなと思います。ただ名前は一致してたんで、名前っていうかその地名が一致してたんで、これまさかあそこのかなってちょっと思ってはいるんですけど、ちょっとそこわかんないんでね、であと見た目も似てましたし、なんで、そんなところが見れる、なんでそのそうですね、東北のに在住というか東北の方は、出身の方は、より楽しめる作品なんじゃないかなと。そう、作品の中にはですねやっぱりその東北なまりというかとかも散りばめられて、東北弁なんかも方言がね結構散りばめられてるんで、東北出身の方は結構楽しんで見れるんじゃないかなと思います。僕もですね、やっぱ東北出身といえば東北出身なので、若干ほんと若干ですけど楽しみましたね。ほぼほぼ神奈川育ちなんでね、そんなではないんですけど、そんなに分かりやしないんですけども、ただ、こんな のやっぱ実家帰るとよく聞くなみたいなところの方言はまあまあちょいちょい訛りかな、訛りは聞いたのでそれなんか面白かったなと思います。そして何よりですね、そんな田舎をテーマにしているのでね、ゆっくり時間が進んでいって、そして温かい物語がね紡がれていく、そんな温かい映画になっていますので、まあやっぱ映画っていうとねダイナミックですごいパワフルでねドーンってなってるのを結構多い作品としてね多いと思いますけども、結構これこの映画はそうでもない、まあちょっと一番最後だけねバトルなシーンがあるんですけどもそこはねネタバレのためにバトルがちょっとあるっていうことだけで、他はぼかしていこうと思うんですが、基本的にはやっぱりそれになるまでは本当にゆっくり時間が進んで、あったかいね感じで3人が本当に共同生活を送っていく、そしてそこでね不思議な現象が起こったりなんだりするっていうところの、まあ、ゆっくりとした時間を、感じていただければいいんじゃないかなと思います。ということで岬の迷いがですね、いろんなところで上映していると思いますので、ぜひ気になった方はですね、映画館に足を向けて見てみていただきたいなと思います。以上映画の話でした。遠藤博文のプレインズトーカーズ、ダイストークでもいいんですが、マストで話したいことがあるのでこっちから行きたいと思います。カードゲームの話。いや久しぶりにね、ちょっとまあカードゲームそのものはちょいちょいやってるわけなんですけども、久々にね あれをやったんで、ちょっとそこの話をしたいなと思います。まあとある日に友達に誘われて、まあ最初のうちはねやっぱりウィクロスをやったわけですよ。最近ちょっとトレンドなんでねでその日割と調子がいいのか、まあ運が良かったのか、結構普段ってか最近負け続けだったんですけども、その日割と勝つことができて、まああっちの運が悪かったのかなっていうのもあるんですけど、まずはね、ウィクロスをやって、まあ強化点というかそれはちょっとまだ強化してない部分でやったんで、あんまり振るわないもちろん試合もあったんですけども、またそれがね強化したらどうなるのかっていうのをちょっと期待しながらも、まあでもいろいろね勝つこともできましたので、それを終えてで一通りちょっとやっぱ2人全部のねデッキ使ったなっていったところで遊戯王に入りまして、で遊戯王もやっぱり僕が今遊戯王やりたくなるモチベーションっていうのがやっぱりあって、基本的にはそうでもないんですよ。じゃあどんな時にやりたくなるかっていうと、やっぱり自分のデッキに強化が来た時、新しいデッキを組むっていうのは多分ないんで、よっぽどその好きな、なんだろう、モチーフのテーマが、まあ、妖怪はもうすでにある2テーマありますから、多分これ以上はまあ増えないかなとして、まあやはり過去に組んでいた、ものデッキテーマなんかが強化された時なんかは、まあもちろん強化パーツを買ってでやりたくなるっていうのはあって、でちょうどやっぱその時期だったんで、まあやってみようと思って、それで挑んでみて、で負けはしたんですけど、すごい感触は良かったんですよ。めちゃくちゃ強いデッキに当ててみて、まあ、相性もあるんですけど、負けはしたんですけどすごいいいとこまでいった。やっぱその友達曰く、そのデッキを使うと他のやつらはサレンダー、投了、なんて言えばいいのか、降参してくれるんですよ。で先にその負けを認めてくれるんですけど、僕のデッキだと負けはとりあえず認めずにやれるところまでやってみようっていうところまでいけて、で結構食らいつくこともできる、仮に負けたとしてもっていうのがあったんで、結構感触良かったなと。それぐらい強い相手にも噛みつけるデッキだったし、もうちょっと寝ればとか、あとなんだろうな、引きが良かったり自分の判断力が良ければ勝つことも、できるんじゃないかなと思いましたので、そこはね、またやってみたいなっていうところでもあったんですね。まあボロ負けした試合ももちろんあったんですけど、本当にもうバチボコにやられて何もできずに終わるなんていう遊戯王のデュエルもあったんですけども、そんなことをねやって、まあ遊戯王もとりあえず一通り終わってから、ついにねギャザをやって、最近マジでやってなかったんですよギャザをでだからその動画とかも見て、その前日じゃないな、多分1週間以内にハレリアコンバットっていう、ハレリアっていう MTG の専門店があって、そこが YouTube やってるんですけど、まあ企画としてね、MTG のデッキで、まあお互い持ってきた、その2人のね持ってきたデッキで対戦しようっていう企画があって、ハレリアの社員さんが、でそれもやっぱ最近見てなかったんで、久しぶりに見ようって思って、やっぱり見たらめちゃくちゃ面白くって、 これはちょっとやりたくなったなってことで、やっぱりそのウィクロスやって遊戯をやって、もうこれ以上やることないってなったら、もうじゃあ次ギャザだなって思って、友達をなんとか、その友達あんまり乗り気じゃなかったんですけどもなんとか説得してギャザをやってみたらですよ、もう楽しくてしょうがないんですよね。やっぱり実際触るともうね、やっぱギャザだなって思った。どんなカードゲームよりもやっぱりギャザなんだなっていうのが自分の中であって、まあそういうデッキを組んでるっていうのもあるんですけど、自分が気持ちよくなりたいって思うデッキをやっぱ組みたいわけですよ、ギャザでは。遊戯王もそうですけどそれがですね、やっぱ実際に使って、そしてそのコンボが実現するとですね、もう脳汁が溢れ出してしょうがないっていうギャザやってる時だけ僕多分知能レベル下がるんですよね。もうチンパンジーになってて、とにかくでっかいパワーでぶん殴りゃ勝てるなっていうとんでもない思考になるわけですよ。それがね、でも実現できて、まあできた試合が多かったっていうのがやっぱ楽しかったなって思える理由なのかなと思いました。でね、なんで新しいデッキもちょっとやっぱギャザだと作りたいなってなるんですよね。遊戯王だとどうしてもそのテーマで縛んなきゃいけないというか、テーマで縛った方が強いっていうのがあるんで、まあそういうのはなんだろう、デザイナーズコンボって言うんですけど、これデザイナーズ、あ違うな、デザイナーズカード違うな、まあいいや、デザイナーズテーマかなとかって言ったりするんですけど、まあ多分ギャザって割と本当に自由に組める、その人によって、まあこれちょっと漫画の表現なんですけど、内なる日を表現できるものなんで、自分の本当に好きにこういったことを表現したいっていうのを自由に組めるっていうのがギャザなんで、これ完全にそのギャザの漫画のセリフなんですけど、これはただそれやっぱ本当だなって漫画見てても思ったんで、またね自分の中の心の火を表現していけたらなと思って、でそのためにですね、やっぱりまあ新しくデッキを組むってよりはどちらっていうと、その元々組んでたデッキをより強い方向にして組み直すというかっていうのをちょっと最近またやり始めたんですよ。まあそのためにね、ちょっとこの後またカードショップ行って強化パー使おうかなと思ってるんですけど、まあそれでやっぱり新しいカードリストとか、カードリストっていうか、どんなカード今出てんのかなっていうのを見てみると、あこっちの方が強くねみたいなのがあったりもしたんで、ちょっとねその辺また調べていってより楽しめるデッキっていうのをね組めたらなと思っております。なんでね、でしかもこれ遊戯王もですね、また次にあれですね、新しいテーマというか、テーマじゃねえな、組むテーマじゃなくて、その元々組んでたテーマに強化が来るんで、どっちに金かけよっかなって話なんですよね。金が飛ぶ本当にやばいなって思ってるんですけどね。なんで、その辺はね考えて、まあ買っていこうかなとも思っておりますが、まあこういったことがあるんでね、やはりね、それ人それぞれに何だろう、向くカードゲーム、自分が楽しいと思えるカードゲームってあると思いますので、皆さんもねぜひそういうのを見つけて、楽しいカードゲームライフというのをね目指していただけたらなと思います。カードゲームをやってたらの話なんですけど僕はやっぱギャザだなってなったんで、皆さんもぜひカードゲームをやる際は、自分はこれだなっていうやっぱカードゲームっていうのをね探していただけたらなと思います。以上、カードゲームの話でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ダイストーク、ちょこって、まあまだまだね話題がありますので、まあ6面ダイサイコロ振って1つかな、いければ2つかぐらい、話していければなと思います。よいしょ、4 1 2 3 4、あーこれか。まあ図書館の話ということでね、最近まあちょっと用事があって図書館に行ったわけですよ。でまあまあでもまだこんなご時世じゃないですか。まあ僕の目的としては、まあもちろんその調べ物があったっていうのもあるんですけど、あまりにもね、まあ今はもうもちろんつけてないんですけど、やっぱ夏、本当に真夏日にはですね、ま、夏真っ盛りの日にはですね、マジで24時間とか30時間ぐらいエアコンつけっぱな日やったんですよ。ちょっとそれまずいなと思って、まあ、それを防ぐためにもちょっと図書館行こうと思って、冷房切ってたりするじゃないですか。でまあちょうど調べ物もあったし、ちょうどいいなって思って図書館行ったわけですよ。でこんなご時世なんで、まあそんなに人がいるわけねえだろって思って行ってみたら、まあ意外といること椅子埋まってたもん あのまあそれぞれやっぱ本を読むためにね、あの椅子があるわけじゃないですか。あのだいたい埋まってた。で埋まってなおかつやっぱその本を探してる人たちもいたわけなんで、あの座れねえっていう、まあ もちろん僕座って若干調べ物したんですけども、あのそのスペースは若干あったんですけど、ちゃんと、いやーそんないるかなって思うぐらい図書館意外に人いましたね。皆さん行きます図書館？まあもちろん行く人はね行くと思うんですけど、基本はやっぱそんな行かないじゃないですか。やっぱ確かにそんなにそこまでその人が、まあ、パンパンに入ったわけじゃないですけども、まあ椅子が埋まるっていうぐらいって、まあ市民の中で換算すればもちろんそれ 1% にも満たないと思うんですよ。でもそれでも椅子が埋まるぐらいってまあいるよなって思って、まあみんな考えることは一緒なのかなって思いましたね。なのでどういうことかっていうと、まあここには人がいないだろう、あの今のこのご時世ここには人がいないだろうと思ってる人が多い。そうすればその人たち、その同じ考えを持つ人たちはその場所にいるわけじゃないですか。結果それだけその場所に人は集まってしまうというのはやっぱり最近思ったなという感じですね。まあ、あのその時、まあ、調べ物は調べ物でちょっとだけして、なんであのちょっとまた別の本を読んで、あのシェイクスピアを読んでたんですけどあの全く触れてこなかったんで、演劇をやってた割には。なんでちょっとあのシェイクスピアの作品も読んでから、まあでもほんとすぐ帰りましたね。1時間とか2時間ぐらい帰ったのかな。でまあ家に帰ってっていう感じだったんですけど、まあこの思想ってやっぱり今のこのご時世あるもんなんじゃないかなと思いますので、皆さんもですね、あのどっかに行く際は、そういったことには気をつけながら、まあ最悪ね、やっぱ密にならなければ大丈夫だとは思うんですけども、クラスターもね発生しかねないので、いろんなところでやっぱ発生してるじゃないですか。どこでね発生するか分かんないんで、まあちょっとでもね危ないと感じたらやっぱりそこには近寄らないというかっていうのもまた必要なのかなとも思いますし、まあどうしてもね、もちろんその図書館で調べ物をするって時には止めれるわけはないので、もちろんそれを否定できるわけではないので、まあ必要最小限というかで、調べていただいて、そしてねすぐにやっぱりその密にならないように、移動なんかを心がけていただければいいんじゃないかなと思いました。とにかくね、そういう思想がやっぱり一箇所に集まればそれだけ人は集まってしまうので、それは、気をつけた、まあ気をつけれるわけじゃないんですけども、そういった場合には気をつけていただけたらなと思います。以上ダイストークでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。いやー、映画ね結構良かったんで、特にねやっぱキャラクターの一人一人の掘り下げというか、そこが良かったりして、そうキワさんのね、に触れるのを忘れてたんですけど、そのキワさんっていうおばあさん、マヨガに連れてきたおばあさんいるんですけど、まあその人もねやっぱいいキャラ、すっごい優しくてすっごい、本当に田舎のおばあちゃんだなっていう感じなんですけど、まあやっぱ途中までねこの人本当に人間なのかって思うシーンがところどころあるんで、まあそんなキワさんがねどんな正体なのかというのは、それもねやはりそれぞれ皆さんで確かめていただければなと思っております。いやーカードゲーム熱マジ再燃したなって感じですね、本当に。まあこういう時プレインズウォーカー、ギャザーのねプレインズウォーカーたちの間ではプレインズウォーカーの火がつくっていう表現をするんですけど、まさにそれだなって感じなんですよ。もうくすぶってた本当に、僕の中で火がね全くやっぱ燃えてなかったんですよ。最近なんか足んねえなって思ってたんですよ。やっぱこれなんですよプレインズウォーカーの火がね足んなかった、刺激が足んなかった。なんでこれからもまたねそういった刺激をカードゲームによってカードゲームによってというかギャザによってねまた燃え上がらせていこうかなと思っております。でそう図書館の話、今なんか聞いたところ僕の地域特に何もそういう制限してなかったんですけど、地域によってはなんか1時間しか制限してないみたいな話を今たった今局長さんから聞きましたので、まあそうすれば確かに、なんだろう、そういう密とかそういうのは防げるのかなとも思うので、いい政策なのかなと思いましたね。なんでそういったところもねチェックしながら、まあいろんなところを行くのはいいんじゃないかなと思いますので、皆さんの地域でもそれぞれの、まあ図書館じゃなくてもね、そういった施設あると思いますので、気をつけながら、その施設を訪れて、見るといいんじゃないかなと思います。 で、この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品や、まあ、セリフなんかのねリクエストも募集しております。あとあれですね、コーナーのあれですね、リクエストなんかでもいいですね。あのこんなテーマで話してくださいみたいなリクエストなんかも受け付けているので、どのお便りもラジキャスネットのメール送信フォーム、ツイッター、マシュマロまでお寄せください。まあ、前回のね話、前回してからこんな今回まででそんな一気に来るとは思ってはいませんでしたけども、よくよく考えてみたら、その、まあ、僕がこうてか僕のこのラジオに憧れて入ってきた、ラジキャスに入ってきた皆さんが今でもこれを聞いてたらちょっと思えないなってついさっき思ったわけですよなんでね、まあもし聞いてたらでいいんです。結構やっぱそれでもうすでに番組を始めているっていう方もいて、多分始めるときやっぱ聞かなくなると思うんですよね、僕のこのラジオ。なんでまあもし聞いてたらでいいんでね、そっちからのご連絡もお待ちしておりますので、そうですね、ラジキャスに、ラジキャスでもうすでにラジオやってる方は、局長さんへの直筆の手紙でもいいので、局長さんから僕、経由で僕にっていう手紙でもいいので、たくさんの手入れをお待ちしようかなと思います。それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。